家族はこのイエス・キリストによって救われて、その一つのコミュニティとなって、そしてその共同体にどうしても必要なものがありますね。それがこの1から6です。で、この2箇所で使徒の働きの2章と第1コリントの14章から、この6つのことは何であるかと、ちょっと皆さん個人的に少し聖書の箇所を今出しますけども、自分の聖書を開いてもいいけども、これを読みながら自分で見つかってほしいんですね。じゃあ、使徒の働きの2章の、じゃあこれが皆さん分かるように、ペンテコステの日に3000人が、ね、バプテスも受けて、そこでペンテコステの日に教会が誕生したんですね。だから誕生したばかりの教会は何をしたかということがここで書いてあるんですね。じゃあ皆さん、これを読みながら、この共同体の中にどうしても必要なものをちょっと見つけてほしいんですね。じゃあちょっとこの一緒に読みますね。そこで彼の言葉を聞き、受け入れた人はバプテスマを受けた。その日3000人ほど弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。真実となった者は皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして、家に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。まあ、そこから、じゃあ皆さんが、共同体にどうしても必要なものが何ですか？どうぞ皆さん、引き出してください。この聖書の箇所から。神の共同体の中でどうしても必要なものは何ですか？そう、これが聖書ですね。まあ、人たちは新約聖書の土台となったので、パウロ含めてですね。だから人たちの教えはというと、まあ、聖書ですね。もちろんそれは旧約聖書も含めて。で、次は、交わり。で、その次、パンを裂きのは、皆さんはどういう理解ですか？パンを裂き。それはどういう意味だと思いますか？そう、生産式と食事ね。両方パンを裂く。まあ結局、当時の生産式は食事だったので、だから食事をしていながら、主のことをいつも記念としたというね。パンを裂くのは、後でですね、ちょっと後で見ると、毎日、後でこの、そうですね、ここで、あ、そうですね、家でパンを裂き、喜びと真心を持って、46節ね、真心と喜びを持って、食事を共にし、だから、まあ、これが共にお食事をしたっていうことがパンを裂くという説明か別か多分明確ではないと思いますね。でももしかするとパンを裂くということはまあ喜びを持って、でも少なくとももちろん主の晩餐と食事が両方、まあ当時はいつもね、ラブフィストとよく言って、ラブフィストはその愛の愛さんね、その愛さんであったということ。それから、他には何が見えるんですか？まあもちろんその後で祈りですね。祈りが出る。その次は何ですか？そうね。ただそれが、まあそうですね。それも、入っているけど、一応私がその一つをピックアップ、今のところピックアップしなかったんだけども、でもそれもありますね。神様がその御言葉を、 確認、印と不思議を通して御言葉を確認させたというね、聖書によく書いてあります。まあ共有していたのはある意味で交わりと、もう中に例えばこの共同体となって全てのものを共有していたということが、まあ、それも ある意味で交わりも入っているんですね。交わりが全部お互いに分かち合うということね、時間だけじゃないんですから、だからそれが全部交わりの中に入っていると思います。で最後にもう一つはピックアップできると、まあこの神を賛美したというね、だから賛美も一つの基本的なことだったんですね。あと皆さん、この次の聖書の箇所は僕は知っている限り聖書の中ではっきりこれを集まるときにはこれをしなさいと新約聖書ではっきりしたこの礼拝のあり方、はっきりある指示はこれだけだと思います。一番こういうね、人の働きを読むと、まあ、こうだったという。だから、模範としては、いろんな時が出るんです。例えば、パウロが、ある旅をする前に、彼が、夜でメッセージをしていたら、真夜中まで続けて、人の青年が、居眠りして、なんか2階の窓からね、落ちてしまって、そして死んでしまったんだけども、でもパウロに乗って彼が生かされた。まあ、だからそこで、まあ、あるメッセージがすごく長くなったということも見えますね。まあ結局、次の日彼が旅するから、いる間にはせっかくいるので、もうずっと一晩中メッセージしていたみたいですね。まあ、聖書の教えだったと思いますね。だけども、皆さんが集まるときにこれをしなさいというはっきりした聖書の指示が僕は知っている限りはこの一箇所だけですね。それはこれです。第一コリントの14の26。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まるときにはという。だからこれはこの箇所だけだと思いますね。あなた方は集まるときにはとはっきり指示しているのはこれだけだと思います。それぞれの人が賛美したり、教えたり、啓示を話したり、異言を話したり、解き明かしをします。そのすべてのことを、徳を高めるためにしなさい。まあ、それで、皆さん、もう一度戻って、まとめたいんですけども、じゃあ、これで、どうしても必要この6つのことですけども、それが、やっぱり一番根本的なのは、聖書ですね。人たちの教え。交わり、まあ、パンを裂く。これが聖餐式と食事、まあ、両方。祈り、賛美、で、聖霊の賜物を生かす。お互いの成長のために、すべてのことを徳を高めるためにしなさいと書いてあるから、だからさっきの高橋さんが話したこの印と不思議もそれもここの中に入っていますね。聖霊の賜物がその共同体を通して内側のためにもお互いのためにもまた伝道のためにも聖霊の賜物の現れがあります。だからこの2箇所からは共同体がどうしても必要なことはこの6つですね。この6つのことが教会がどうしても必要です。まあ後で皆さん分かるように私たちがこの人の働きに書いたように迫害の前に彼らが大きな集会を持って後で家庭で集まってたんですね。だから私たちもそれを目指して、だから日曜日のみんな集まるところと家庭集会、まあ、セールグループをそういうパターンがあって、それが一応理想的ですね。迫害があって、大きな集会ができないときは、でもそういうセールグループが全部、続けられるから、だから日本でも突然、神道が国家宗教になったらとかね、そんなことないと思いますけども、でももしあればね、まあ私たちもやっぱり中国と同じように、そういう地下運動で、に変わりますね。だから、私たちは政府に従うけども、 征服がこの神の言葉に違反しているときは従わないですね。人よりも神に従うという聖書がはっきり教えるから、だからキリストについて語ってはいけないといくら言っても語ります。それがもちろんね、私たちがこの人よりも神様に従うから。だけども形はやっぱりそういう迫害がある迫害がないかによってやっぱり形は変わりますね。だから今は自由ですから、じゃあ理想的な形で大勢が集まるけども、小さいグループも集まりがある。そしてやっぱり聖書は両方活かせるんですね。私たちがやっぱり小グループもあるから、だから交わりはやっぱり特にそのセールグループを強調しているんです。でもこれがやっぱりさっき説明したように時間を一緒に過ごすだけじゃなくて、時間を分かち合う、物を分かち合う、心を分かち合う、その交わりがコイノニアという意味は、もうすごい意味深いそうですね。本当に全てを分かち合う。それが、やっぱりだから自分の家も分かち合う、自分の財産も分かち合う。まあ、お互いの必要に応じて分かち合うということですね。まあ、それが交わり。で、パンを裂くはもちろん、私も基本的にここで生産式やっているけども、セールグループもいつでも生産式を行ってもいいですね。それが聖書には牧師しかできないと一回書いてないから、それがどんなセールグループでも皆さんも定期的に本当に行った方がいいと思いますね。セール生産式も、あとでもちろん祈りと賛美、賛美も例えばこのエペソとコロサイにもはっきりね、指示書いてて、お互いに賛美して、心から、賛美しなさいとか、お互いということある。だから、そういう指示もあるね。だから、賛美は一人だけが神様と賛美するんじゃなくて、お互いにも賛美し合うということが、まあ、それがやっぱり集まっている時の賛美ということが書いてある。ただ、集まっている時と書いてないからね。集まっている時と書いて、はっきり書いてあるのは、僕はしている限りは、第1コリントの14の26。でも僕らが日曜日はそれに交わりを強調してない。それがなぜかというとセールグループがあるから。だけども日曜日はやっぱり特に聖書と、まあ、賛美ですね。あとでセールグループの方が祈りと交わりがセールグループの方がもっと活かせるんですからね。いろんな人たちがもっと順番で祈れるとか、そういう祈り時間、あとでもちろん祈り会もありますね。みんな息で威厳で祈ってとか、公で威厳で祈るとノンクリスチャンとか初心者がつまずくかもしれないと聖書に書いてあるから、祈り会でもう息でね、 大声でみんな一緒に威厳で祈ってもいいし、そういうつまずくの問題はないから、だから祈り会で全く自由ですね。この本当に完全にそういう聖霊の賜物をもっともっとそういうそのようにお互いのためにクリスチャン同士がお互いの徳を高める時になります。だからこのどうしてもが必要、この6つのことについて皆さんちょっと何か質問かコメントがありますか？これが私の礼拝学です。聖書による礼拝学ですね。礼拝の学び、まあ礼拝の理念、statement, now this is what the Bible says about how worship should be. だから、日本の伝統的な教会に行くと、昔アメリカもそうだが、アメリカこういう教会がどんどんどんどん少なくなっている。日本はね、すごい忠実な民族だから、学んだ時とその通りでずっとやるから、宣教師が初めて日本に行った時から、多分その通りでやってる。それはだから多くの日本基礎教団とか、やっぱりすごい硬いパターンがあるんですね。賛美歌、主の祈り、賛美歌、使徒信条、あとでメッセージ、そして最後賛美歌、まあ、献金賛美歌とか、まあ、そういう形がはっきり、まあ、それが間違ってないんですね。ただ問題は、あんまりもね、硬いパターンになると眠ってもこなせるんですね。もう40年間ずっとそういう形をやってると、もう本当に、日曜日はいい居眠りの時間だったね。そういう、まあ、 だけどもそれがどちらの形でもそうですけどね、もちろん私の形もっとフリーの形ですけども、まあ、それも眠れる時間にもなるんですけど、それは 人次第ですけど、でも聖書がはっきり支持している礼拝学はそういう形じゃないですね。聖書が教えているのはそれぞれ教えがあり賛美したり啓示があり威厳があり解き明かしがありと、それが第一コリントの14、これが集まる時の礼拝学ですね。だから私たちがこの伝統じゃなくて聖書に従おうとしていますから、だからワンパターンに ならないようにわざとしています。それもね、父からよく学んだんですけど、例えば私が小さい時にいつもまあもちろんだんだんパターンがあるんですけどね、私たちももちろん人間がどうしてもパターンになるんですから、私たちもパターンがあるんですね。最初はまあ異曲があって、お知らせがあって、後で二曲があって、でも父がある時はこの、じゃあ今日はメッセージはまずして、後で賛美、あまりワンパターンにならない方がいいとか言って、わざとひっくり返したんですね、このね。まあそれが彼が本当に伝統深い教会で育てたので、その恐れていたと思いますね。私たちも同じようなことになっちゃうんじゃないかと。でもそれがね、気をつけないといけないですね。あんまりそういう硬いパターンにならないようにね。皆さん何かコメントありますか、これについて。だから聖霊の賜物を生かすのはもちろん日曜日の礼拝もセオルグループの礼拝の時も両方礼拝ですけどもね、セオルグループも礼拝、日曜日のは、まあ、だから僕らがこれをセレブレーション礼拝と言って、でそれはセオルグループの礼拝です。でもセレブレーション礼拝の時はこれももちろん聖霊の聖霊に導かれて語ると、まあ、それも予言の一つとよくありますね。だから後でもちろん礼拝が終わったらね、そのお互いのために祈り合うとか、私たちもこれから新しいプレイヤーミニストリーを今始めようとしてるんですね。だから礼拝が終わったら何人かがこの人のためにいつも祈れるの準備をして、そしてすぐ終わったらその個人的にその祈れるように始めようとしてるんですね。だからそれもこれからもっとその賜物を生かせる癒しがあり予言があり、そういう賜物がそこで生かされるように、それも大切ですね。はい、
礼拝の中で、まあ、献金が僕らの中でありますけど、その捧げることとこの、まあ、聖書が言っている礼拝との関係について何かもし教えてください。
新約聖書の中にはもちろん捧げることに、捧げることについて書いてあるんですけども、例えばコリントのところにその貧しい人たちのためにお金を集めるときに、主の初めの日にいつも置いておいてくださいとかね、まあ、そのだんだん貯めてくださいという、まあ、指示があります。旧約聖書の方が捧げるときには必ず生贄を捧げるときに礼拝に来るときに必ず何か持ってきてなさいというような教えがありますね。まあ、もちろん僕らが新約聖書だけじゃなくて旧約聖書もあるから、だからでも献金は個人的に私が一番好きな方法はそういう集めるんじゃなくてね、献金箱があってそこで捧げたい人は入れるという方が、その形の方が私が個人的に好きだけども、でも教会としては結論としては今の形の方がいいという結論をしたんだから、まあそれが形だからどちらでも OK とね、それが自由ですけどもね。でもこのように結局一番その根本的なところが根は生えてないけどね、例えばその献金の時というようなことは聖書には出てこない。ただその献金についての教えがもうたくさんありますけどね。そう。ただそういう形がはっきりね、教えてない。他に何か、このことについて何かコメントか質問ありますか？ まあ、だからこれがどうしても必要です、あのキリストの共同体の中で。そして私たちがあのセレブレーション礼拝とセールグループの礼拝でそれぞれのもっと強調されるね。どっちかというとあの聖書と賛美がセレブレーションの礼拝で、その残りは多分、まあ、聖書と祈りも、あの聖書とあのも含めて賛美も含めてだけど、残りはどっちかというとセレブレあのセールグループ礼拝の方がもっと活かせると思いますね。だからあの先週からその家族になる大切さはやっぱりどうしてもお互いに本当の人に家族らしくなって、そしてそこでこういう本当の交わりと、まあ、食事をする、あの聖霊の賜物を生かすとかは、これが聖書が教えるこの共同体の一番基本ですから。だからあのセールグループがなければなかなかできないですね。あの多くの人たちがその日曜日だけ教会に通って、なかなかそういう深い交わりがあの欠けてるし、あとでお互いに祈り合うとか助け合うとか、本当にその共同体になることはやっぱり一番共同体らしいのはやっぱりセールグループで、でセールグループ通していろんなことね、楽しいことも遊んだりいろんなことを計画することがやっぱり一番あの新約聖書が目指している共同体だと思います。まあ、最後にあの今日残ってる時間、皆さんのちょっと分かち合いからあの聞いてほしいんですけども、あのクリスティンがあの今日は参加できなかったのでちょっとメモをしたんだけど、参加できたんだからクリスティンがちょっと、じゃ自分のじゃこれからの最後のテーマは、自分のセールグループがどのようにしてもっと家族らしくなるようにね、あのそれがちょっと皆さんから一言ずつあの分かち合ってほしいんですが、クリスティンどうぞお願いします。
Okay. 少しだけね、セールグループは家族ですね、so、family です、ね、だから私たちのアイデアで family はリラックス、みんなリラックスできるように、笑おうできるように。でももちろん誰か来る、ね、問題があります、その人のために、ね、なく一緒にでも祈るのこともだから、私のセールグループいつも変わって生きている、いつもチェンジしています、形、ファミリーリユニオンのように、ね、ファミリーリユニオンね、日本語はファミリーリユニオンで、そうそう、みんなすごい楽しいですね、自分のファミリーね、一生そういつもは、食べているね、食べていることがあります。あとみんな笑っている、あ時々問題がありますから、その時もね話して互いのために祈って、でもその人たちはいつも、コミュニケーションもありますね、グループライングループもあります、いつも、その楽しいことは私のセールグループまだまだですけど、もっともっとその目的ですね、みんなすごい楽しいのこと言ってますね。あと私たちのセールグループも、グッドニュースいつも探している、そう前はみんなバッドニュースで聞いてみんなもっともっと悲しくなったけど、あとは成長できなかったけど、今ねみんなグッドニュース、神様の素晴らしさね、私はグッドではなくて、でも私はバッドのに、ね、神様の恵みは素晴らしいですね、そうそう、そのことみんなシェアして、神様のグッドニュースね、私は悪いのに神様そんなすごい恵みがあるねの素晴らしさのシェアタイム、あとはもちろん、その、聖書の話して、あとは祈りね、みんなバッドニュースがあれば、ね、互いのために祈って、でも楽しい時間、あとはもう一つは、自分は、大人になってたらね、もちろん子供生まれるです。そのことは自分の友達連れてくる、友達連れてくる。でもみんなその友達のために祈っているね、そのね、そのグループで。あと来るとみんなすっごい喜んでて、新しい人来ました。みんなね、ベイビーね、あるとみんなすごい喜んでるね。ね だから新しい人いつも来てください。ある人は多分他の人はその人が好きじゃないの人もいる。でもその人も大切な人です。だから誰でも来たらみんなすごい喜んで、あーウェルカムハグハグするとその人も家族になれるように。あとは多分まだ少しではない、多分何ヶ月か何年か苦しんではないのに、でも家族です、ね、家族すると、もともと神様の、ね、御言葉聞いて聞いて聞いて、あとは救われるだと思います。
他にが、じゃあ澤田さん一言。はい、
何をグラシアス、グラシアスの場合はですね、時間が水曜日 のバイスタが終わった直後にそのままバイスタに出た人が参加しやすいようにということで、だいたい12時半ぐらいからお昼の始まるということもありまして、皆さんお弁当持ってきてくれて、で時には、まあ会場 そのホストの人のが手料理が出たりとかということで、まあ、とにかくよく食べるんですよ。でただみんな私ぐらいの年齢の女性が多いということもありまして、普段は家族のために惜しみなく愛情と時間を料理に注いで台所に立っている人たちなんですね。でそれを、まあ、誰かが作って神の家族が作ってくれた手料理に舌鼓を打つっていう時間がまたこれまたとっても幸せで、みんな食べるのが好きな人が多くてよかったなっていう感じなんですけど、まあその食べるっていう時間も神様から許されてここにいるっていうことを実感する時間でもあって、私たちのセルでは共に食べるっていうことをすごく大事にしてます。それがもうそこら辺のお弁当でもいいし、まあ手料理だったらなおさら嬉しいっていうことで、どんなものでもいいんだけど一緒に食べる。で、ちょっとしたデザートがあったりするともうそれだけで心が豊かになって、今日はすごく楽しかったねっていうふうにノンクリスチャンのビジターの人は帰って行ってくれる。それがで入り口で私たちはそれでそこから神様がどういうふうにその人を導いてくださるかなっていうふうな感じでいつも楽しんでます。
関さんたちじゃ、
はい、ですね、僕らのセルで、まあ、家族となるために、意識していたことの一番、まあ、そうですね、一番は、やり続けるということだったと思います。諦めない。で、まあ、時間がかかります。かかることがあると思いますけど、諦めないということは、まず意識しました。それから、もう一個は、みんなでやる。だから、誰かがやりすぎないように、まあ、僕ももちろん全部できないんで、おのずとそうなんですけども、みんなで助け合うということ、だから、その役割がそれぞれに、あると、家族になる、みんなに協力するということが、自然に行われるように、な気がします。あとは、まあ、神の家族ということで考えると、やっぱりその賛美はすごく僕の中では好きです。その一緒に賛美して、神様を褒めたたえるってことを一緒に、だからその何かに集中する、その神様に向かうので、そこでやっぱり一つになっていう感じが、生まれるんじゃないかと思います。
僕のところは、まあ、祈り合うっていうところは毎週祈りの課題は事前に送っていただいて、まあ、肩が痛いとか体調悪いとかそういうところも一緒になって祈っていけるってるのかな。あとは、まあ、最後に恵みの分かち合い、今週受けた神様から受けた恵みそれぞれを話してもらうやってますね。それあとは、まあ、たまにイベントみたいな卓球大会とかみんなで楽しむこと、また持ち寄りでなんか食事をするとかそういうところをやってるってことですね。はい、
この前も私がこの最近訪問してたんですけども、やっぱりその祈り合い、その事前に祈りの課題を送ることもなんか良かったと思ったんですね。皆さんがすごくそういうお互いに祈り合っていることが少し分かって、 ちょっと待ってくださいね。この他の人が目の間に合うかどうか。じゃあ、純子さんお願いします。
おはようございます。私たちは毎週金曜日7時半から集まってます。で、クリスティーンさん、ティムさんの自宅を借りていて、やっぱり家庭の雰囲気がすごく大事だなと、本当につくづく思います。キッチンがあって、リビングがあって、私の家でも本当にやりたいと思っているので、そのためには、自分がどっか引っ越しするか家賃を考えるかとか、やっぱりそういう生き方も神様変化を与えてくれるだろうなとすごく期待しています。で、神の家族となるために、私が意識して、まあ、みんなも意識しつつあることが、来た時にお帰りってすごく言いたい。で、神様はいつも待っていてくれるし、ホート息子のね、イエス様の神様の歯組のように、いつもお帰りっていうか、私もお帰りって本当にそれすごく声がけをします。で、顔を見てお帰りお帰り。で、私がこの間セルグループに遅刻して、だいたい私は先にいることが多いんだけど、遅刻した時に3人いて、私にお帰りって言ってくれてすごく嬉しかったです。で、あとは、まあ、輪になってみんなの顔が見えるようにするということとか、あと自分が育った環境とか家族関係とか、その場所とかね、全然違うものが集まっているので、私たちが同じ思いをこれから共有していくということをすごく大事にしたいので、私は写真を撮るのが好きだから、みんなで写真を撮って、私たちの家族のアルバムがどんどん増えて、いろんな人が加わってくるし、交わりした時にもセルグループ以外の人と交わっているのが、私たち その神様をイメージする、その永遠に続く思い出っていうか、それにつながっていくということをすごく共有しています。
じゃあ、セールリーダーは多分今、じゃあそれ以外はこの、まあ、家族クルさんたちも皆さんのセールですから、じゃあ直子さんお願いします。
同じですけど、高橋さんと同じように、やっぱりそのやり続ける、諦めない、毎週そのセールをねするっていうことはすごく心がけてることと、あとやっぱり自分が神様との関係がどうなってるかっていうのはすごく影響があるので、それはすごいいつも気をつけて、やっぱりその神様との関係が弱くなってるとか、デボーションが少し鈍ってるとか、霊的にこのちょっとダウンしてるとか、その自分の心の中の敏感さとか罪ということにはすごい意識していることと、あとやっぱり家族でもいろんなことありますよね。その課題なり問題なり、過去のことなり、今起こっていることなり、なのでやっぱり1対1がみんな受けれるようにということと、その人たちが1対1を上げれるようにということはすごい意識しています。はい、以上です。
OK、 何か他に皆さん誰でも私と節子さんが、あとでひろこさんが同じセールグループですけども、私も結局食事もね、何回も一緒にしていて、お鍋が私は好きですね、冬の時のお鍋。それがとても温かい雰囲気でね。そしてこの頃はね、すごく暑くて皆さんが参加できてないんですけども、でもこのお帰りは、さっき純子さんが言ったのは、あれはその私もいつもオフィスにいるので、皆さんが来るときはいつもお帰りお帰りと、よくみんな集まるときはいつもよく私も聞こえているんですけども、あれも本当に響きがいいですね、とてもね。そうですね、まあ、先週私も分かち合ったように、新しく生まれて、クリスティも今ちょっと一言言ったんですけど、新しく生まれる人のその泣き声がね、救われたばっかりの霊的な赤ちゃんの泣き声が、あれを本当に聞こえるのがすごく大切と思いますから、だから時々人が救われることが本当に一番ね、セールが一番行き来してくるですから、最近皆さんも新しい、まあ、救われたんじゃなくて、でも加えられたね、高橋さんが新しく来て、それもいろんなね、新しい刺激がありますね、人が加えられると。だからこれからその中込さんたちもね、本当にこれから来れるように、あとでもう一人その諸原さんという男性も、これから私もセールグループにだんだん参加できるようにと今願っているんですけども、 OK、 じゃあ皆さんもう時間になったので、今日はじゃあここまでします。そして来週20日でからその新しいこの弁償学のコースが始まります。 皆さんこのスケジュールがこの入り口のところに置いているので、あの来週はこの、まあ、そういう自分が信じていることが、あの主観的なことと客観的なことね、どんな宗教でも主観的なことがあるね。例えばこの気持ちが楽になったとか、まあ、祈り応えられたもある程度その主観的な部分も多いと思いますけども、でも客観的な証拠が、私たちが信じていることに対するその客観的な証拠が本当にあるかどうか、そのことが、あの来週はそういうテーマですね。あのだからこれから楽しみにしています。じゃあ一言最後に、あの祈ります。じゃあ最後に、あのひろこさん、ちょっと一言じゃ祈ってください。
ハレルヤ、主よ、皆を心から褒めたたえ感謝と賛美を捧げいたします。神様、私たちのように主を本当にしたい、また神様を第一としたいと願っている、この信仰の歩みの中にあなたは憐れみを持って本当に私たちに助けをくださり、日々の歩みの中にも本当に主が働いていてくださることを覚えて感謝申し上げます。主よ、こうして今日もこの学びの中に集うことができたことも感謝いたします。多くの人たちがこうした学びを通してより神様を深く知り、主を第一とし、神様に喜ばれる信仰の歩みを、この歩みを全うすることのできるように、与えられたその使命と与えられたその一人一人の役割を神様にあって全うすることのできるように、一人一人を養い育ててください。感謝と賛美を申し上げ、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。